今日の聖書箇所は、ルカによる福音書、18章18節から20節までです。また、これは、口語訳でお読みいたします。またある役人がイエスに尋ねた。よき師よ、何をしたら永遠の命が受けられましょうか。イエスは言われた。なぜ私を良き者というのか。神一人のほかに良い者はいない。戒めはあなたの知っている通りである。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証を立てるな、父と母と敬え。すると彼らは言った。それらのことは皆小さい時から守っております。あなたはこれを聞いて言われた。あなたのすることがまだ一つ残っている。持っているものを皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんだ。大金持ちであったからである。イエスは彼の様子を見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことであろう。富んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。それを聞いた人々が、それでは誰が救われることができるのですかと尋ねると、イエスは言われた。人にはできないことも神にはできる。ペテロが言った。ご覧なさい、私たちは自分のものを捨ててあなたに従いました。イエスは言われた。よく聞いておくがよい。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子を捨てた者は必ずこの時代ではその幾倍もを受け、また来たるべき世では永遠の生命を受けるのである。以上、この、箇所から福音の価値という題で、西堀牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
はい、今日はこの先ほど読んでいただきました聖書の箇所を通して福音の価値という題でメッセージをさせていただきたいと思います。福音の価値、福音はどれほど豊かなものなのか、福音はどれほど素晴らしいものなのか、この聖書のメッセージは、神様のメッセージは、神様の救いはどれほど素晴らしいものなのか、今日はそのことを話したいと思うのであります。マタイによる福音書の13章にはこういう言葉があります。神の国の例えというので、例えと言われるものがたくさんまとめられているところでありますけれども、マタイによる福音書の13章にはこのように書かれています。13章の44節からです。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと行って持ち物を皆売り払い、そしてそれを買うのである。このようにイエス様はこの神の国、天国、神様を信じること、神様と共に歩むことは本当に素晴らしいことだから、もう全てを投げ出しても惜しくないんだよ、 ここに喜びのあまりって書いてありますけれども、嬉しくて嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、すべてを投げ出してもちっとももったいなくないようなものなんだよというふうにイエス様おっしゃったんです。でもですね、今日の聖書箇所、先ほど読んでいただいた聖書箇所で、このルカによる福音書の18章の18節から30節までのところで、この役人がやってきましたね。お金持ちの役人がやってきて、先生予知しようって言うわけでありますが、この永遠の生命を受けるためにどうしたらいいですか、このイエス様は戒めにはこう書いてあるだろう、いやそれはもう子供の時からずっと守っていますよ、いやだけどあなたに一つ足りないものがあるって、財産を全部売り払って私のところに、私に従ってきなさい、売り払って貧しい人のために分けてあげなさい、そして私に従ってきなさい、そういうふうに言ったわけですね。その時に彼はですね、本当先ほどのマタイによる福音書の箇所と本当に対照的だと思うんですけれども、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、全てを投げ出してこの畑を買った、真珠を買った、その人とは対照的でありますけれども、それを言われて悲しんでうつむいて帰っていったというのであります。どうしてなんだろうか、どうしてこの裕福な役人はイエス様に従うことができなかったのか、喜ぶのが当たり前のような場所で、喜ぶのが当然のような場所で、このどうして喜べないでこの悲しんで出ていってしまったんだろうか。今日はそのことに焦点を当てて、この福音の価値ということを再確認したいと思うんですね。この福音ってどういう力があって、どういう素晴らしいものなのか、でもそれを邪魔するものがある、どういうことなのか、今日はお話をしたいと思うのであります。第一のポイントが、何に頼るかってことですね。何に頼るか。まあ、私たちね、いろんなものを頼って生きていると思うんですけれども、才能を頼ったり、この大きな、会社、この会社だったら大丈夫だと思って会社を頼ったり、ある人を頼ったりですね、いろんなものを頼りにして生きていると思いますね。で、この人はですね、自分の財産を頼っていた。自分の財産が自分に安心感を与えていた。まあ、他のルカによる福音書の他の箇所では、お金持ちの人が豊作だった時に、安心しろって、ね、この豊作だった時に蔵を建てて、自分の魂にこう言ったって。私の魂を安心しろ。大丈夫だ、もうこんだけやれば。そう。この将来のために蓄えをしてもう大丈夫、そうして、言っていたところがですね、お前を何言ってるんだ、神様が与えられたあなたの命は今日取られるんだぞって、その自分のこの地上の生涯の将来のためにこの宝を貯めることよりもっと大切なことがあるだろうってイエス様もおっしゃったわけでありますが、本当に彼はこの人もそうだったでしょうね。自分の財産を頼っていた、自分の財産が自分を支えていた、自分の財産が自分に安心感を与えていたのであります。皆さん本当に、やっぱりないよりある方がいいとは思うんですけれども、でもですね、それによって神の力を経験することができない、神の力を経験することができないところに彼は置かれてしまっていたわけであります。皆さん、私たちね、皆さんご自分の経験でもお分かりだと思うんですけれども、もういろんな頼るものがあるときに私たちは神様に祈らなくなってしまう。これがあるから大丈夫、これだけ準備したから大丈夫、これだけこの経験があるから大丈夫、この才能があるから大丈夫、あ、この人に頼っていけば大丈夫、そうやってですね、いろんな私たちが頼るものがあるときに私たちは神様に祈るよりもそれを大切にする。皆さんそういうことないですか？なかったら素晴らしい。でも自分の経験、私の経験で感じるのは、あ、本当にそういう弱さを持ってるなと思うのであります。過去の経験があるときに、あ、これはこういうふうにやればいいんだよな、祈ることよりも過去の経験に頼ることがどれだけ多いだろうか。頼りになる人がいると、神様に祈るよりも、あの人に頼ったらいいんだ、あの人に助けてもらったらいいんだな、そういうふうに思う。 私たちがこの経済的に豊かな時には、あ、こんだけあれば大丈夫だなと思う、神様助けてくださいよりも、こんだけあれば大丈夫、そう思うことがどれだけあるだろうか。神の力を経験するために祈るよりも、他のものを頼りにすることがどれだけあるだろうか。本当に思うんですね。イエス様おっしゃいました。財産のある人が神の国に入るのは難しい。ね、この神の国っていうのを、ただ死んだ後に行く天国っていうふうに考えると、なんだか分かったような分かんないようなね、そんな感じがするでしょうけど、でもこれはいつも申し上げてますけれども、もう耳にタコ作ってください。これは本当に大切なポイントです。神の国って何かって、神の国って死んだ後に天国に行く、そうじゃなくて、いやそれももちろん含まれてますけれども、そうじゃなくて神様のこの支配の中に生きる。神様の支配って、神様は何によって支配するかって、私たちを愛によって支配する。神様は私たちを愛によって支配されるんだって。その神様の愛の支配、いや支配って言葉がちょっとしっくりこないという方は、神の国に、神の愛に満たされることって言い換えても大丈夫。だから私たちがこの神の国に入るって言葉が出てきたら、神の愛に満たされるって言い換えていいんだ。私たちが本当に豊かなもの、他に、ここでは財産が出てきますけれども、他に頼るものがあるときに、この財産が豊かにあるときに、神様の愛に満たされることよりも、他のものを求めてしまう。それによって、この神の愛をいただいて歩んでいくことが難しくなっていく。神様の愛に満たされるよりも、財産、お金のことで心がいっぱいになって、いやこれがあるから大丈夫と思って、神様の愛によって私は支えられてるんだってことがどっか言ってしまう。いや頭では私は神様の愛大切だって分かってる、でも本当に実生活の中で一つ一つの決断をしていく中で、神様がこれを導いてくださってるってことが決断のこの土台になってるのか、それともこれお金がこんだけあるからってことが決断の土台になってるのか、私たち本当に問われてくるなってことを思うのであります。まあこれは必ずしも ある人の問題だけじゃなくてね、イエス様はあの 富のある人が天国に入るの大変だ、神の国に入るの大変だっておっしゃいましたけど、でもですね、これもまあ私あのない時も大変、ない人はない人でどうしよう神様、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようって本当に思ってしまって、お金のこと心配してしまって、この神の国、神様の愛に満たされるよりも、いやこんだけあればもうちょっとなんとかなるのになって、こんだけあればもうちょっとなんとかなるのになって、そういうふうに思うことはどれだけあるかって思う。皆さん本当に私たちは何に頼って歩んでいるでしょうか。何が私たちに平安を与え、力を与え、ああこれで大丈夫だってものを与えるでしょうか。財産が与えられているならば、それはあなたが安心するためじゃないんです。皆さんこんだけやれば大丈夫だって安心するためじゃないんです。先週学びました、先週礼拝の中でお話しました、私たちが与えられているものは私たちに託された、神様から任されたもの、才能であろうと、この仕事であろうと、またこの時間であろうと、また人間関係であろうと、神様が私たちに託してくださったもの、私たちに任せてくださった、それは何のためかって、自分が安心するためじゃない、私たちがそれを与えるため、私たちの周りで本当に必要になっている、必要を感じている人のために、与えるために、神様はあなたにそれを任された。財産が与えられているのはあなたが安心するためじゃない。安心平安の源はどこまで行っても、私たちが安心をいただく、平安をいただくことの源はどこにあるかって、それは神様なんだ、お金じゃないんだ、財産じゃないんだって、これがあるから大丈夫、才能じゃないんだって、なんかあの会社じゃないんだって、仕事じゃないんだって、私はこれがあるから大丈夫、それは私たちの 神様、私たちのために全てを与えて全てを守ってくださる神様、全てを導いてくださる神様なんだということであります。第一ペテロの5章7節にこう書いてありますね。神はあなた方を顧みてくださるから、顧みてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。私たちの平安、私たちの喜び、私たちの安心は何が与えてくださるか、もうこれは神様なんだって。それが大切なんだって。いや、お恥ずかしい話で、どこまで、まあ、説教者がですね、自分の話を話していいかわからないんですが、もうそれこそ恥ずかしい話でありますが、自分のことをちょっとお話しすると、まあ本当にこの数ヶ月の間にですね、神様助けてくださいというものがある。その時にですね、私はやっぱり計算をしている自分がいます。こうしてこうしてこうしてこうしてこうすれば大丈夫かな、そういうことを考えている自分があります。そしていつもそのことでこの心が乱されてしまう、心が奪われてしまう、心がこの不安を感じてしまう。そして、ね、計画は思い通り着実に着々と、先ほどの、まあ、うちの両親の話でありますが、着々と計画が進んでればいいわけです。でも歩んでいく中にはですね、そうじゃない時もある。そういう時にですね、自分のことを言うならば、イライラしてしまう、願ったように道が開かれない、思ったように道が開かれない時に、本当にイライラしてしまうことがある。神様に祈るよりも、計算をして、思い通りに計算通りに行けば安心して、計算通りに行かないとイライラする自分がいる。そのことを思い巡らしていた時に、先ほど子どもたちの中に、子どもたちのために話したことを、うちの母の文章でありますけれども、その母の文章を思い出しました。50何年前に自分が生まれた時、神様がその必要を全て与えてくださった。神様が全てを与えてくださったんだ。その瞬間から一瞬一瞬神様がケアしてくださってきたのに、なんでそんなにいろんなことに思い煩っているんだって、思い通りにいかないと、願ったように計画通りにいかないと不安を感じてしまったり、イライラしてしまったり、なんて自分は結局何によって平安をいただこうとしているのか、本当に神様に平安を求めてるんだろうか。私たちが神の国、神の愛に満たされる歩みをするために、本当にいろんなものが邪魔をしてくる。財産のある人が神の国に入るの難しいって言ってました。これは必ずしも、そういうことを思うとき、必ずしもこれはもうスーパーリッチな人たちがイエス様を信じるのが難しいよ、それをだけを言ってるんじゃないんだなってことを思う。私たち一人一人に、そうじゃなくて、あなたは何を頼ってるんだって、あなたは何を信じてるんだって、何を信頼してるんだって、私を信頼しなさい、私を信頼して、あなたの人生を私に任せなさい、そのように神様はおっしゃってるんだなってことを思うのであります。主があなた方を心配してくださっています。神様が私たちのことを心配してくださっています。だから安心して、この神様に人生をお任せしていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様の報いということであります。神様報いてくださるんだ。この最後のところで、今日読んだ最後の方でありますけれども、この28節でね、ペテロが言うわけであります。ご覧なさい、私たちは自分のものを捨ててあなたに従いました。 イエス様はそれに対して、あなたは本当にこの地上でこういうものを捨てた人は必ずこの時代ではその幾倍でも受けますよ、また来たるべき世では永遠の生命を受け継ぐよ、イエス様はおっしゃるわけであります。まあこのペテロのこの態度にもまあ問題がありまして、それはマタイによる福音書の同じことを書いているマタイによる福音書のところを見るとそれはクリアに出てくるわけでありますが、でもですね、ここでルカは書いてないわけですから今日はそこに触れないでおきたいと思うんですが、神様は報いてくださる。私たちがこのね、これを全てを捨てて神様に従っていくときに、神様はこの地上でもこのあっちの方の世界でもこの来たるべき世でも私たちを豊かに祝福してくださるというのであります。これは神様の法則です。与えるときに与えられる、与えるときに何倍も与えられる、大胆に与えるならばあなたは本当に豊かに与えられるんだよ。これは神様の法則であります。ルカによる福音書の、6章にこう書いてありますね。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすぎ入れ、あふれるばかりに量を良くしてあなた方の懐に入れてくれるであろう。人々は押し入れ、ゆすぎ入れ、あふれ出るまでに量を良くしてあなた方の懐に入れてくださる。入れてくれる。あなた方の計るその計りで自分にも計り返されるであろうか、ね、神様は私たちが豊かに与えるならば豊かに与えられるものなんだよ。だから本当にこの気前よく与えなさい。何週間か前かにね、この、招くならお返しができないような人を招きなさいってイエス様おっしゃったわけでありますけれども、本当にすごいなと思いますが、本当にそういうふうに与えるならば神様はあなたに本当に良くしてくださるよ。この地上でもこの地上はダメだけど向こう行ったらいいことあるよって聖書が言ってるかって、そうじゃなくてこの地上でも豊かに与えられるよ。大丈夫だ、心配するな、イエス様はおっしゃるのであります。でもやっぱり私たちに与えられるものの中で素晴らしいものは決してこの物質的なものじゃないですよね。私たちが神様から与えられる、神様に従っていくときに与えられるものです。素晴らしいもの、この物質的なものじゃないです。それは神様の国をいただくことができ、神の国に入る、全てを与えて従っていくときに、全てを捧げて従っていくときにこの神の国に入るって書いて、神の国って何かってもう一度いきますと、神の国って何かっていうと神様の安易、これも私もいつもいつも自分の頭の中で言い換えてる。神の国って何かって、神様の愛に満たされること。ああ神様の愛に満たされること、そこに生きていくことができる。それほどの祝福はない、それほどの喜びはない。神様の愛に満たされてね、朝起きて神様の愛に満たされて、人との関係の中において神様の愛に満たされて、中にはね本当にしっくりいかない場面もあるかもしれない、納得いかない場面もあるかもしれない、なんでこんなことを言われなきゃいけないのかなってことがあるかもしれない。でもそうであったとしても、あなたの中に神の愛が満たされていくときに、神の国があなたのうちに実を結んでいくときに、あなたのうちに実現していくときに、それは力ですよ。神様はそれを私たちに与えようと言ってる。あなたを、あなたの生涯を、あなたの家庭を、あなたの職場を、あなたの人間関係を、あなたの交わりを、あなたの教会を神様の愛で満たそうとしてらっしゃる。だから自分の与えられているものを与えていきなさいよ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。でもそれで終わりじゃなくて、永遠の世界があるわけですね。永遠の世界に、私たちは生かされているわけであります。このルカの18章はクリアにそのこと書いてありますね。来たるべき世では永遠の生命を受けるだろう。来たるべき世、やがての世界、イエス様がもう一度来られて新しい世界が始まる、その新しい世界であなたは永遠の命を与えられるんだ。 皆さん、永遠の命とは2つの意味があります。一つは量的なことです。いつまでも続くんだ、いつまでも続く命がある。でもいつまでも続くってなんか大変じゃない、いつまでも続く飽きない、それを心配する方がいらっしゃるならば、これは量的なことだけじゃなくて質的なことなの。質的にこの地上の生涯とはレベルの違う、私たちがこの地上の生涯の中で経験することとはレベルの違う素晴らしいものを神様は準備していてくださるのであります。だからこの神様と共にね、天国行ったら何してるかって、賛美してるって言うんですよ。天国で一番ね、お祈りはなくなるのかな。いやだけど神様と語り合うんだから、だけど今私たちがお祈りしてるのはレベルが違うんだろうなって思うんであります。伝道はね、伝道はなくなる。私たちも一生懸命伝道するとか、そういうことはもう向こう行ったら本当にみんな、これね、これ神様を知りなさいって言う必要ない。じゃあ何するの、賛美する。神様って素晴らしいの、聖書の中に書いてある。何が天国で何やって、礼拝してるんだ、賛美してるんだ。そんなの暇じゃないの、そんなの。いや、そんなこと言っちゃいけませんね、礼拝の最中に礼拝なんか暇なんじゃないの。そんなことはない、素晴らしいもの、素晴らしいんですけれども、このもう年がら年中天国で礼拝してるって、私たちがね心配になるかもしれない。いや、だけど心配しなくていい。もう質的にレベルが違う。私たちがこの地上で神様を礼拝する、それも素晴らしい。でも向こう側に行って神様を礼拝する、もっと素晴らしいものが準備されている。だから私たちは心配しなくて大丈夫。いや、もう本当に楽しみにしてたらいい。どんなに素晴らしいものを神様が準備してくださってるのか、楽しみにしてたらいいと思いますね。神様はこの地上でも必要を満たし、地上で何倍ものこの豊かなものを持ってあなたを満たし、そしてあなたと共にいる神の国を私たちの人生の中で実現し、そして量的に質的に全然レベルが違う、この素晴らしい命を与えてくださるんですね。3番目のポイントに行きたいと思いますが、3番目の神様の奇跡です。で、このイエス様おっしゃいましたね、イエス様が、ラクダの飛んでる人が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、25節におっしゃる。そしたらですね、それを聞いた人々が、じゃあ誰が救われるんですかって、ラクダが針の穴を通るなんてそんな難しい、そんな難しいことできないでしょうって、いやそんな誰、じゃあ誰も救われないじゃないですかって言った時にイエス様もおっしゃった、人にはできないが神にはできる。人にはできないことも神にはできる。で、これ2つのこと大切ですね。人にはできないってことを認めることです。私たちは自分ではできない、いや私はね、もう神様のため、神様のために全てを捨てて、全てを捨てて歩んでますよ、いやそういうことが言える方は素晴らしいで、でも気をつけてください。本当に私たちはこのできない、できない、捨ててるつもりで捨てられない、いやもう全部は、もう全部委ねてますよ、もう神様、全部神様お任せですと言いながら、やっぱり、いや自覚してないところがやっぱり私たち大変ですね。で、私たちは自分の力で神様を信じることさえ、神様に全てを委ねて従ってことさえ、自分の力でやれって言われたらできない、やってるつもりになってても、もう本当にいろんなものに縛られてる。自分はできないってことを認めることが大切。人にはできないことも神にはできる。この人にはできない、私は神様を信じて踏み出していく、神様を第一にして歩んでいく、そのことさえ自分の力ではできないんだなってことを認めることです。私はね、いつも思うんです。信仰って何だろうっていう時にこの言葉を思い出します。マルコの9章24節、信じます、不信仰な私をお助けください。信じます、不信仰な私をお助けください。私は不信仰なものです。でもあなたを信じていくら助けてください。そう、私たちは自分の力で神を信じることはできないの、不信仰なものです。でも神様を信頼して助けてくださいって求めていくこと、それが私たちの信仰です。 や反対にね、私たちは自分の信仰の姿勢さえもこの誇りになってしまう、自慢になってしまうのが私たちであります。今日の聖書箇所の直前、あの日々の御言葉で毎日読んでくださ、読んでいらっしゃる方々は、ああこういうことがあったなというふうに思い出してくださると思うんですけど、18章の前半には何が出てくるかって、金持ちじゃない、パリサイ派の人とこの、主税人の人、この2人が神様の前に祈ってる姿で、パリサイ派の方は、私はこれができます、これができます、これができます、これができます、こんなにあなたにしてます、いや感謝します、神様あなたにこんなにしてる私に感謝します、感謝してんだか自慢してんだか分かんないよね。でもそのですね、隣で主税人の人が、罪人の私を許してください、主税人ってね、ずるっこして自分の私腹を肥やしてる、そういう人ですよ。そういう人がこの胸を打ち叩いてね、この今の時代の税金集める人と意味が違って、この不正の取り立てをして自分の私腹を肥やしてたこの主税人、当時の社会の中で罪人と呼ばれた主税人、その主税人が、私を許してください、どっちが神様の許しをもらいましたか、この主税人の方ですよってイエス様言った。私たちはね、自分の信仰の姿勢だって、いや私はこんなにやってる、こんなにできる、神様あなたのために、さっきのペテロじゃないですけど、あなたのためにこんだけ捨てましたよ、こんだけやりましたよって、それを言いたくなるのが私たちです。でも私たちは何にもないんだってことを認めることです。自分の力では何にもできないんだ。この次に出てくるのは、幼子たちが祝福されるところですね。幼子、まあ赤ちゃん、小さな赤ちゃんたち、もう本当に小さな子供たちですよ。この幼子っていうのはもう1歳とかくらいの子たちですよ。その子たちがイエス様のところに連れてこられて、もう何が何だか分からないような状態、何だかもうぐずるような状態、その子をイエス様は祝福される。この子自体の何かいいとこあるかって、何もない。でもただ親を信頼して、イエス様を信頼して身を委ねて、信仰ってこういうもんだよってイエス様はおっしゃる。信仰ってこういうもんだよって、私は信じてますとか、そんなんじゃなくて、もう神様お任せ、神様お願い、私は弱いんです、それを認めて神様の前に出ることです。先週からね、この十字架を掲げるように、していますけれども、あのうちの近所の教会、うちの近所ので、ね、うちに一番近いところにある教会ですね、その、にある時気がついたんですけど、てっぺんにですね、十字架ついてるかと思って、十字架じゃなかった、鶏がついてた。で、鶏がついてです。なんか私ちょっとね、それ見た時に、なんだこれやと思った。あの、風緑みたいなね、なんか風緑みたいな感じで、このなんかあの、はっきりしない、優柔不断、そういうようなイメージが、この、あってです。なんでこんなね、教会の上に、この鳥なんかつけてんのかなと思ってたんですよ。でも昨日、まあ、メッセージの準備をしてある文章に出会ってですね、あ、そういうことなのかって、皆さん前から知ってた方がいたら、なんでもっと早く教えてくれなかったのって感じがしますけど、あれはですね、風緑じゃなくてですね、あの、まあ、いろんな説があるそうです。その一つの有力な説は、あれはペテロがイエス様を裏切った時に、あんなやつ知らないって言った時に、鶏が鳴いたって書いてある、その鶏を表してるんだ。だからあの教会の屋根の上にあるこの鶏は、教会の屋根のある鶏は、この風ね、この風が吹いていく方を一生懸命見てて、そうじゃなくて私たちの弱さ、俺は大丈夫だって言ってたあのペテロがイエス様をこの否定したように、私たちは自分では大丈夫だと思ってるんだけれども、それでも弱い存在なんだ、私たちの力じゃないんだ、神様の憐れみなんだってことを私たちに教えるために、思い出させるために、教会の屋根の上に掲げられている、そうだそうです、ああそうなのかと思いましたね。いやそうだろうな、そうだなと思いました。私たち本当に いつの間にか自分の力で生きているような気になってしまう自分の、まあ、いわゆる信心深さというかね、信仰深さによって生きているような気がしてしまう。でもそうじゃない、自分の中にあるのは本当に弱い、自分はの力では生きられない、自分の力では神様に従ってことさえできないような私たち。でも神にはできる、神にはできる、私の力ではない、でも神にはできるんだって。神様の力をもってすれば私たちは全てを捨ててイエス様に従っていくことができるんだって。だから本当に一人一人神様の前に祈っていこうじゃありませんか。また周りの人々のために祈っていこうじゃありませんか。説得力とか情熱的なこの力とかパーソナリティの素晴らしさとか、それによって私たちは伝道していくことはできない。神様のことを伝えていくことができない。人は変えられることはない。イエス様の力、神様の奇跡、神様のミラクルが起こらなければ、神様の力がそこに注がれなければ、一人の人が新しくイエス様を信じて歩み始めるなんてことは起こらない。人にはできないが神にはできる。そしてそのためにまずイエス様が全てを成り出してください。私たちが全てを成り出して神様に従っていく前に、神様の方がイエス様を与えてくださって、イエス様が私たちのために全てを成り出してくださいました。私たちがあなたが全てを捨てて私に従ってきなさいとおっしゃって、イエス様はただあなたは私が神なんだから私に従いなさいよっておっしゃっただけじゃなくて、本当にご自分を与えて、ご自分の命を与えて、ご自分の全てを与えて、あの十字架の上で私たちのために私たちの罪を背負ってくださった。それに感謝して従っていく、感謝して全てを成り出していくことができる。その神様の奇跡を経験させていただこうじゃありませんか。人にはできないが神にはできる。私たちは本当にいろんなものに縛られて、もうがんじがらめになって、ああ神様あなたは信じますって言った次の瞬間には不安になるような私たちです。でも神様助けてくださいって、私のすべてはあなたの御手の中にありますって、他のものを頼りにするんじゃなくて神様あなたを頼りにしていきますから、どうか助けてください、そのように求めていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が私たちのために全てを与えてくださった、その恵みを感謝いたします。それに感謝して私たちも全てを捨ててあなたを頼りとして、全てをこの与えてくださり、全ての必要を満たしてくださり、私たちの生きる力を与えてくださるあなたを信頼して、全てを捨ててあなたに従いなさいと招かれていることを感謝いたします。神様、私たち自分の力ではできません。自分の力ではやったつもりになっても捨てられていないのが私たちであります。どうか憐れんでください。どうか憐れんでくださって、あなたの招きに応えて本当に全てを後ろに置いてあなたに信頼していくことができますように、不信仰な私を助けてください。あなたを信頼させてください。あなたに任せて歩むことを経験させてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。